耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第716回1月19日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。日本人の皆さんならおそらくね、わらしべ長者の物語ご存知だと思います。ある一人の貧乏人が手持ちのわらをスタートに何度かの物々交換を経て、ついに屋敷を手に入れるというお話です。まあ、すごいね、夢のあるお話でね、いいなと思うんですけれども、実はですね、これを現実にやっちゃった人がいるの皆さんご存知でしょうか。まさにわらしべ長者と言えることをねしてたんですよ。それは海外の人なんですけれども、今回紹介する本は川出書房新社より出ておりますカイル・マクドナルド著、西山雄訳、赤いクリップで家を手に入れた男、ネット版わらしべ長者物語という本です。海外版わらしべ長者、まあ、実はビガー&ベターというゲームがあるんですけども、まあ、より大きくてより良いものに交換していくというゲームなんですね。著者のカイル・マクドナルドさんはですね、このビガー&ベターを使ってね、わらしべ長者のわらしべじゃなくて、赤いクリップ、赤いペーパークリップを使って物々交換をしていくんですけども、まあ、タイトル通り、どうやったら赤いクリップが家になるのか、それをね、追っていった本です。では早速紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。ではまずはですね、赤いクリップの男が何者なのか少し説明していきましょう。カイル・マクドナルドさんはですね、カナダに住む男性です。このね、ビガー&ベターのゲームを開始した当時は25歳で、就職活動中だった、まあ、若い青年なんですね。まあ、そんな至って普通の彼がですね、後に世界中の注目を浴びるような偉業を達成することになるんです。まずはですね、その始まりの部分、第1章赤いペーパークリップからお聞きください。高校時代、ビガー&ベターが流行っていて、友達の武勇伝を散々聞かされてた。1セントからスタートしてとうとう車を手に入れたとか、洗濯バサミから始めて冷蔵庫をゲットしたとか。僕も車欲しさにビガー&ベターを試してみたけど、期待したほど楽ちんなものじゃなかった。あれから10年の時が流れた。2005年の夏、僕は25歳になっていた。でも職なしだった。あの日スタートしっぱなしにしちゃったビガー&ベターはフィニッシュできないままだった。この世で最高のアイデアだと思ったのに。履歴書を書いている合間、何の気なしに財布を覗いたら赤いペーパークリップが一つ入っているのを発見した。これを使ってビガー&ベターをやったらどうなるか、なんてね。友人のアドバイスもあって、僕は地域のコミュニティサイトクレイグリストにこんな文章を書き込んだんだ。これは僕の赤いクリップの写真です。今パソコンの横に置いてあります。このクリップをビガー&ベターな何か、例えばペン、スプーン、長靴なんかと交換してくれる方を探しています。物々交換を約束してくださったら、僕がどこへでも直接出かけていきます。ご連絡お待ちしています。帰る。追伸、家か島か、島にある家をゲットできるまで物々交換を続けていこうと思っています。はい、カイルさんのこの書き込みがね、すべての始まりだったんですね。まあ、個人的にはね、やっぱ最後の追伸っていうのが、結構スパイスが効いてていいんじゃないかな、なんて思います。で、協力しようって気になりますよね。で、このネット版わらしべ長者赤いペーパークリッププロジェクト、まあ、特徴的なのはですね、カイルさんが、まあ、インターネットを駆使しているという点です。カイルさんはですね、赤いクリップがより世間に浸透するように、www.oneredpaperclip.com というドメイン名を買ったんですね。そこで物々交換に関する記録のブログをつけて、まあ、物々交換のオファーを受け付けていたんです。なんとですね、そのサイトにね、自分の携帯の電話番号までなんか載せてたらしいんですけど、まあ、日本じゃ珍しいことなんですけどね、海外じゃ当たり前なのかな。結構すごいことですよね、それでも。でですね、この本の中でカイルさんはですね、このビガー&ベターから赤いクリップへと転換していって、まあ、赤いクリップという名前を僕のものとして世の中に認識させていきたいというふうに述べていました。この努力の甲斐あってかですね、有名ブログサイトに紹介されて、まあ、数々のマスコミに取材されるほどとなった赤いペーパークリッププロジェクト。この赤いクリップがね、家に変わるまでは、計14回の物々交換がなされたんですけども、まあ、中でもですね、僕にとって印象的だったね、物々交換のエピソード、ちょっとご紹介したいと思います。 カイルの手にあるのは一見するとただの紙切れですが、よく見てみるとレコーディングの契約書だったというところなんですけども、この内容がですねすごいんですよ。1、カナダで最高のスタジオでのレコーディング30時間、これちなみに楽曲のアルバム制作に十分な時間です。2、ミキシングなどアルバム制作50時間、ミキシングエンジニアまで出ちゃうんですよ。3、トロントと世界中のどこでもの間の往復交通手段、送迎付き。4、レコーディング期間中のトロント滞在の手配、ホテル付き。5、ソニー BMG および XM ラジオの役員へのアルバムの売り込み、売り込みの権利付き。もちろんですね、カイルさんにとってね、別にこれはそんなに必要じゃないわけですよ。まあ、突然レコーディングするわけではないですからね。で、まあ、つまりこの契約を欲しがる人、まあ、つまりですね、歌手デビューを目指している人と交換しようとしたわけです。で、結果、このレコーディング契約書はですね、ジョディ・グナントという、まあ、CD デビューを夢見るシンガーソングライターの手に渡りました。でね、何が印象的だったかと言いますとですね、この章のね、レコーディング契約というんですけども、この章末にね、書かれていたことです。カイルさんこのように述べています。僕はピクルスが大嫌いだけれど、ピクルスが大好物だという人だっている。誰かにとって何の意味もないことが他の人にとってはとても重要だということがある。そう、音楽に対して何の関心もない僕にとって、レコーディングの権利は何の価値も持たないけれど、自分の音楽をクリエイトする情熱を持っている人にとってはものすごく重要な意味がある。ね、物々交換、ビガー&ベターといってですね、なんか逆にその交換する人、交換してもらう人がですね、なんかこう、損をする、得をするというなんか一方通行の関係にあるかと思ったんですけども、まあやっぱりですね、価値の違いというのをね、見出してこう、うまく交換していくっていうのが大事なんでしょうね。まあ、このようにですね、このレコーディング契約の章以外にもですね、各章で、まあカイルさんの言葉でですね、その章のまとめとか、またね、教訓となるその、要素なんかが書かれています。で、紹介してまいりましたけど、この赤いクリップで家を手に入れた男。まあ、一つの章でですね、大体一つの物々交換がなされるという感じなんですけども、まあ、赤いクリップがね、ビガー&ベターなものに変わっていくのがですね、やっぱりその、わらしべ長者と同じように面白いですね。あ、そんなものに変わっちゃうんだとか、まあ、急に物がでかくなったね、とか、いうのがあります。で、本当にこれノンフィクションなのかななんて思っちゃう人もいるかもしれませんけども、まあ、証拠写真も本載ってます。てかね、ふんだんに写真を使っててですね、なんか臨場感があってすごい面白いです。まあ、次は何と交換するのかなと気になってね、どんどん読み進めることができる本ですね。で、いくつかのね、まあ、教訓みたいなものもね、この本の中から見ることができます。例えば、カイルさん、物々交換の相手をですね、かなり慎重に選んでるんですね。カイルさん自身が有名になってからですね、もう100通とか200通とかのこうメールが来るらしいんですけども、その中から誰と交換するか、で、商業主義っぽい人とかはね、できるだけ除外してやっていたんだそうです。で、最終的にカイルさんはどんな家を手に入れたのか、それはですね、本を読んでのお楽しみということで、まあ、結構びっくりするくらいね、いい家もらったんですよ。というわけで、まあ、本を読んでね、確かめてみてください。では、書籍情報です。赤いクリップで家を手に入れた男、ネット版わらしべ長者物語、カイル・マクドナルド著、西山雄役。川出消防新社より税込み1470円で、1月23日発売予定です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回なかなかね、普段と毛並みが違う本だなと思ったんですけども、ノンフィクションでね、なんか別にビジネス書ではないんですけれども、なかなか面白くてね、まあ教訓になるお話でした。まあインターネットってすごいなと思いつつですね、実はこのカイルさんのブログがですね、日本語版のブログ、本の発売に先駆けてオープンしてるんだそうです。新刊 JP 内のね、特集ページにリンクしてるんですけども、サイトでね、もし聞いてる方はその特集ページの、ね、コーナーから見てほしくて、iPod でもしこの新刊ラジオを聞いてる方はですね、自力で検索していただいても結構なんですけども、まあ、できればね、一回新刊 JP 来てくれると嬉しいなとか思いつつ、http://新刊.jp ですね、よろしくアクセスしてみてください。で、この赤いクリップで家を手に入れた男、なんと映画化の話もあるんだそうです。なんかどんどんね、話が大きくなってるなと思うんですけども、まあ、皆さんもね、ビガー&ベターやってみたいと思いませんか。僕はね、思っちゃいましたよ。目の前に赤いクリップがあるんですけど、これは一体何になるんでしょうか。本当に赤いクリップ持ってきたんだね、これね。どうすればいいんだろう。では、バシさんの登場です。
はい、どうもフィービーの CM に参りました、石橋優です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。ところで石橋さん、はい、何か資格って持ってますか？
資格ですか、
はい、
いや僕はですね、あの普通自動車免許しか持ってないんですけども。
あ、そうなんですか。
あのうちの親父がですね、
はい、
八百屋なんで、
あ、はいはい、
アセチレンガス溶接免許を持ってます。
関係ねえじゃん。
まあ、あの工業高校出身だからね、取ったらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
松さん、なんか資格とか持ってないんですか？
ですね、栄養士、看護師、調理師免許、簿記一級。
すごいですね。
をうちのお母さんが持ってます。
おいおいおい、お母様かい。
はい、
すごい人です。松さんのお母さんすごいですね。
すごいですね。
なるほど。
いろいろ持ってますけれども、
はい、
今日はですね、そんな資格に関するこちらのオーディオブックの紹介です。
はい、難関資格合格したけりゃ本は読むな、社会人こそ最短時間で一発突破できる、という本なんですが。
すごいタイトルですね。
まあ、そうですね、あの資格ってね、今言いましたけども、
はい、
あのまあ難しい資格ってあるじゃないですか。
ありますね。
司法系、
はいはいはいはい、
まあ、弁護士を頂点として、
はい、
まあ、公認会計士も税理士もまあありますけども、
ね、あとトイックとか、まあ、英語とかそういう試験とかも難しいですよね。
そうそう、だから仕事が忙しいのにそんな勉強する暇ないよって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、うん、
はい、
まあ、皆さんね、いろんな学校通ったり独学で頑張ったりとかしてるわけです。
ですね。
で、そんな人のために書かれたこの本なんですけども、
はい、
もうタイトルからですね、強気ですよね。
強気ですね。
本は読むなって本は読むなっていうところで書籍であの出されてるんですけども、
はい、ちょっと面白いですね。
はい、あのまあ簡単に言いますとですね、あのちょっとこの初めにから抜粋しますけども、
はい、
まあ、本、あの教科書とか基本書は読むなっていうことと、
はい、
あともうノートは捨てろと。
すごい。
そして仲間は作るな、人には相談するな。
ストイックですね。
ストイックなんですね。というのがですね、全部で大体50個ぐらいの項目で、紹介されてるんですけども、
ほうほうほう、
まあ、50個でね、もともとの原作の本があのコンパクトに紹介されたんで、オーディオブックとしても聞きやすくなっております。
はい、
でね、あの面白いなと思ったのをいくつかね、こうご紹介したいんですけども、
はい、
例えばなんだろうな、排水の陣は墓穴を掘る元になる。
おー、
だから結構ねストイックだと思ってるけども、きちんと安全策を取ってるんですね。
なるほどね。
あとはあの睡眠は規則正しく、あの削るのは直前だけでいいと。
直前は削るんですね。
直前は削ってもいいよ。
はいはいはいはいはい。
あの合格体験者の話は一切無視していい。もう我が道を行く感じなんです、ね、
すごいですね。夢とか恩じゃなくてちゃんと現実的に、
はい、そういうことだと思います。
はい、
というわけでですね、あのもし今ね資格の勉強をしてる方がいたらですね、そのまま一助となってくれるんじゃないでしょうか。
はい、
まあ、これを機にぜひ聞いてみてください。
はい、そんなフィービーへの生き方お願いします。
はい、FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してみてください。
はい、というわけで皆さんぜひ、ね、難関資格取ってください。
お願いします。
というわけでお相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
特に資格持ってないんですよね、石橋優でした。
副調理師って都道府県別らしいですよ、
は
い、
あ、マジですか。